みんなの健康相談。この番組は兵庫県医師会の提供でお送りいたします。みんなの健康相談、ご案内の岡本里奈です。今週は兵庫県医師会の異性研究委員会委員長でいらっしゃいます木村典久先生にお話を伺いします。木村先生は川西市でケムラメディカルクリニックをご開業されておられます。木村先生、おはようございます。
おはようございます。
今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今日は医療のお話と題しまして、フランスの医療制度とかかりつけ医制度についてお話をお伺いします。まずは先生、現在のフランスの医療制度について教えてください。
フランスの医療制度は日本と同様、原則社会保険制度によって提供されています。被保険者は企業別でなく職業別の疾病均衡が決まります。国、地方、県レベルと行政レベルごとに独立して疾病均衡があるため、従来は保険者全体の統一方針が作りにくく、実行にあたっての責任の所在が不明瞭であるという問題がありました。しかしその後、改革を重ねながら統一的組織を作り、責任の明確化が図られています。患者による医師の選択の自由は憲法上の価値を有しますが、2005年に導入されたブラジプランの中でかかりつけ医制度が制度化され、制限がかかることになります。
では現在のかかりつけ医制度ができるまでのフランスの医療制度の歴史を教えてください。
フランスの医療制度は時の政権により変革されます。1970年代、国の関与を排除した労使協同による運用を原則としたため、この間の医療費増に対し収支相対原則のもと、保険料率アップおよび自己負担アップにより対応しました。しかし1970年代の2度にわたるオイルショック、失業率増加などが起こる中、1981年の選挙で経済的改革を訴えたミッテラン率いる社会党が勝利し、社会主義的理念を基盤とした医療制度改革が進められます。1991年の病院改革法で各地方に地方医療計画の制定を義務付けるなど、社会主義的統制主義、つまりディリジズムの性格が強いものとなります。1995年、シラク大統領のもと保守派のジュペ首相によりジュペプランが示されます。社会保障制度に関する議会権限の強化などを目指しました。またジュペ内閣は一般福祉税を導入しました。これにより医療保障に対する国の関与が強まります。国レベルでは主要項目ごとに年間の支出目標額、オンダムが国民議会で決める制度が導入されました。当初は目標額に過ぎなかったオンダムですが、その後の改革で目標額を超過する事態が予想されるときは、疾病均衡の理事長は抑制策を取ることが可能になりました。2004年にシラク大統領のもと、ブラジ保健大臣面で出された医療制度改革案がブラジプランです。現在のかかりつけ医制度につながる新しいかかりつけ医制度を創設しました。オランダ社会党政権では2016年、かかりつけ医制度を一層進めていきます。
時の政権によって変革されていったということなんですね。
はい、そうですね。
では現在のフランスのかかりつけ医制度というのはどういったものなんでしょうか。
フランスではかかりつけ医制度は緩やかなものになっています。イギリスでゲートキーパー制度による受診困難の報告と専門医団体からの反対もあり、より緩やかな制度としました。その具体的な内容は、16歳以上は自由にかかりつけ医を選択し、自身の加入する公的保険に登録申請し、選択しない自由もあります。医師の合意が得られると登録されますが、登録後でも何度でも変更が可能です。かかりつけ医は医師と患者の信頼に基づく契約で、これが満たされない場合は医師は応召義務はなく患者を拒否できます。かかりつけ医は一般医でも専門医でもよく、開業医に限定されておらず、病院の勤務医も可能です。
受診料はいかがでしょうか。
受診料については、フランスのかかりつけ医制度では特徴的なことがあります。かかりつけ医がいても、かかりつけ医を経由せずに専門病院や他の医師の受診は可能です。ですが患者の自己負担がかかりつけ医経由受診なら3割プラス1ユーロになるのに対して、かかりつけ医を経由しない場合は7割プラス1ユーロに増えるという保険償還上のペナルティがあります。つまり4割の自己負担が増えるわけですね。その意味で 保険診療を受診する流れの最初の入り口として、かかりつけ医にかかることが強く推奨されていると言えます。
フランスのかかりつけ医制度にも様々な特徴があるんですね。ではフランスのかかりつけ医制度の現状というのはどういった感じなんでしょうか。
フランスでは現在、かかりつけ医難民と呼ばれるかかりつけ医を持たない国民が増えており、2022年の時点でフランス人口の 8.6% に上ると言われています。特に医療過疎地と呼ばれる地域では深刻な問題となっています。かかりつけ医の受診が困難なため、本来は入院機能を担うはずの大病院の救急外来へ行き場のない中軽症患者の大量駆け込み問題が慢性化しています。主な原因は団塊の世代の高齢化とリタイア、長年の国による医学生数制限、かかりつけ医の診療報酬凍結により同等学歴の他業種給与水準と比較し報酬が低く、かかりつけ医そのものの魅力と現場の士気が低下しています。過疎地での開業を避けるという傾向も原因と言われています。
ではフランスのかかりつけ医制度を日本に導入することは可能でしょうか。
確かに社会保険が原則で国民皆保険であり、もともとは患者様が自由に医療機関を選べるフリーアクセスの国です。医師団体の力がそれなりに強く、官僚の力が強く、日本と共通する点は多く、導入するには障壁が少ないとも思います。また重複受診や重複処方の防止、受診の適正化にメリットはあるでしょう。しかしフランスでは一杯の割合が多く、専門医の割合が高い我が国とは大きく異なります。またかかりつけ医を養成する枠組みがあるフランスの制度を、養成制度が整備されていない我が国に導入することは無理があります。フランスの医療制度は大きく捉えると、社会主義的統制、国地方行政の介入を強めていった歴史があります。フランスのかかりつけ医制度は医療費抑制目的で導入されましたが、市民革命以来、権利意識が高いフランスでは患者様だけではなく医師や専門医の権利意識も高く、緩やかなかかりつけ医制度となっています。フランスのかかりつけ医制度は緩やかなかかりつけ医制度であるため、日本でも将来的には参考にできる部分はあるものの、我が国の医療制度の特徴は完全なフリーアクセスで、医師が低い報酬で診療を行っていることにあり、日本の診療所の医師はフランスのかかりつけ医とは大きく内容性質が異なるため、導入するには無理があると思われます。
なるほど。フランスのかかりつけ医制度をそのまま日本に導入するのは難しそうだということですね。
はい、そうですね。
わかりました。今週は兵庫県医師会の医政研究委員会委員長でいらっしゃいます木村典久先生に、医療のお話と題しまして、フランスの医療制度とかかりつけ医制度についてお話をお伺いしました。木村先生、ありがとうございました。
ありがとうございました。
みんなの健康相談、ご案内は岡本里奈でした。この番組は兵庫県医師会の提供でお送りいたしました。